第5位に半分
で第5位ですね。
第5位はイミテーションゲーム、
エニグマと天才数学者の秘密です。
見ました。
長いですね、もうこれまた、これも実話ですね。
まあ、豊島園で見ました。
もう多分実話が4本ぐらい、フィクションが4本ぐらい、フィクション、実話とフィクション、フィクションと実話が混じったのが2本ぐらいのリストなんですけど、まあこれも実話です。イミテーションゲームっていうのは、アラン・チューリングというね、コンピューターの生みの親の一人と言われる人がいるんですが、その人がドイツの超難しい暗号機を、
ナチスの暗号ね、
ナチスの暗号機を解読する話です。実はとは思えないけど、まあその解読シーンの不思議な楽しさが、スパイものちゃんとなっている。まあとにかくこのアラン・チューリングという人が超奇人なんですよ、いわゆる。奇人変人です。
まあなんかコミュ障みたいなやつですね。
完全にコミュ障の、もうひどい状態です。映画の方がまだマシです、実は。実話を調べると、もっとひどい人です。なぜならば、その考えの邪魔になるから、音がうるさいって言って、毒ガスマスクをかぶって生活をやってるような人なので。
耳塞がなくていいのかな。
ねえ、もう完全、いや、昔のあれは、毒ガス用なんで、完全に全部塞いでる
ので
。なので、もうそういうような、全く人と話すようなことすらしない、頭良すぎるタイプの、しかもゲイというね、さっきのイギリスのゲイガール
な。なんかね、でもそう、ゲイだって、あれだけど、こんなやつゲイからも嫌われんだろうってしか思えなかった
んですよ。完全そうです。もうだから、多分普通の人に全員嫌われるレベルの、ひどい人なんです
よ、周りをね、本当全員を見下してる、岡田斗司夫みたいな考え方の男ですよ。
もう本当にひどい
かもしれない。
そう。
でもその人間が何を作ったかって言ったら人工知能につながるように、うん、コンピューターの生みの親っていう言い方するよりは人工知能の生みの親。
人工知能っていうよりなんか計算機みたいな。
で, すよ。でも最初に反応したのは彼が多分機械をずっと作っていけば人間のようになるはずだっていう発想したから、それによってコンピューターが生まれた。
まあ、でもコンピューターがね、もうこのここの部屋よりでかい。
どうする、もう当時なんで、まあ、あれでもちっちゃい方なんですよ。あの後でかくなってビル1個分になりますんで、この頃のエニグマの時に作った、正解名前違うんでね、この中とは、この中ではなんかなんだっけな、日本、違う名前だったか忘れましたけど、まあ、そういうコンピューターに近い計算機を作るんですね。エニグマの中のこう番号をザーッと計算して、1万通りぐらい計算できるのを作るんですが、本当に作りたかったのは人工知能を作りたかった。だから多分、超コミュ障なので。コミュニケーションしてくれる機会を作ろうとしたと言われて、
悲しい設定ですね。
自分を分かってくれるのは
機械なんじゃないかというような話を見えたけど、ね、それが世界を実は作った連合軍を勝たせましたから、あ、すごいのはその勝ち方が、まあ、大落ちなんで言いませんけど、うん、その決断をもし言われたらコミュ障じゃなきゃ答え出せないというような恐ろしい決断をさせられます、うん、実際にしたということですから、ね、うん、もっとひどかったらしいです。実はでも
来ましたね、
実はでもっとひどい決断だったんです、ね、映画なんでその部分しか書きませんけど、うん、あの決断をずっと1年間以上していたと考えると、気狂ってもしょうがないようなことをさらっといい話として書くと、恐ろしいことをやってるんです、うん、受けてるところでこの本は素晴らしいです。
なるほど、
ぜひ。
はい、
どう、第5位。
はい、第5位いきます。
さんの第5位は、
唇に歌。
来ましたね。
あ、おぉ、
来ましたか。じゃあ、俺まとめて。
お、一緒第5位。
これを言いました、ね。
あのね、ももクロと比べるのもあれなんですけど、こっちはね、パフォーマンスをしっかり見してるんですよ。
これ
は
合唱の、
合唱
の、ね、
あの、メガネの女、アンジェラ・アキの、
あ、そう、手紙。
手紙。
15の君の手紙。
これはね、あの、パターンが、まあ、さっきの単行ものとも一緒ですけど、うん、要はあの頑張っていきましょうとかフラがあるとほぼ同じパターンで、はい、まあ、ある田舎の町に過去になんかすねの傷を持つ女性がやってきて、はい、でその教師が、まあ、最初態度悪いんですよね。 でそれがだんだんほだされていって、うん、みたいなパターンがあって、
私はピアノを弾きません、
そう、はい、新垣結衣がね、
そう、
怖い先生、
音楽の先生、
ピアニストですね、元ね。
そう、
まあ、それが何らかあって、うん、田舎の学校に来て、うん、で、まあ、生徒側も結構いろんな問題抱えてるっていう。
そう、まあ、その辺はね、割と俺にとってはどうでもよかったんです
けど。いやいやいや、重要なところ。そんなことないですよ。
あのピアノ弾かない、
俺むしろ
弾かないみたいな。
そうじゃないですか、この映画。
むしろ、あ、ピアノ弾く弾かないです。
うん、ああ、うん、まあそうだね。そこにして、ね、いや、対して次結構
変わらない。新垣結衣が持ってるドラマは、あんま興味湧かなくて。 くて割とベタだなって思って。
もっとベタです
ね。あ、まあまあ
そう。残念より子供たちのそうところがすごい良かったんですよ。
まあ二十四の瞳の変形版みたいな
ところで。でね、歌がね本当に良くて、うん、それでアンジェラ・アキなんか何も興味なかったんですけど、うん、あの iTunes で買いました。それからもうすごく聞いてます。
これでもあのまあ生徒側にいろんな問題があって、まあ一応話を牽引するヒロインが。あのまあ親父が愛人作って若い頃逃げられて、うん、お母さんも病気で死んじゃってみたいなのがあるんですけど、うんうん、もっと大変なのがいて自閉症の兄貴がいる桑原くんっていうのがいて、うんうん、あまあ仲いいんですけど、うんまあ、これ、まあ、言っちゃうと その少年はなんで自分が生まれてきたかっていうのを把握してるんですよ。なぜかというと、うん、その自閉症の兄貴が両親が死んだら、うんうん、面倒見る人がいなくなっちゃうから、うん面倒を見るために僕は生まれてきたんだって、
う
ん
う
ん
まあ、そう思ってるんですよね、うん、
で、まあ、これであの、まあ、要は話の流れ的には合唱コンクール最後歌うじゃないですか、うん、で、うん、そこはいろんなもんがオーバーラップしてもちろん感動的なんですけど、うん、本当のクライマックスはその後にあるんです
よね。そうなんですよ。
あの、ね、そこで泣いちゃったんですよ。
テーマが ね、 ねあのあってその歌が歌悲しくて歌うじゃないですか、
うん、
歌いたいそして人に聞かせたい、はい、そしてそのさらに誰に聞かせて聞いてほしいのかっていうところに踏み込んでるところがね、素晴らしいんですよ、はい、あの今年数あるあのパフォーマンス映画とかあったんですけど、うん、誰に見せたいか誰に聞かせたいかっていうところをしっかり、うん、描いたのはこれが、ね、これだけなんですよ。
そうですね、見ちゃなくても一応言ってるけど、うん、集団だから隠れちゃいます
よね、うんあそこでねその相手に聞かせたくて歌った時の歌が、まあ、本当に素晴らしいんですよ ね、
いやね、だからメインとなる合唱コンクールのシーンが伏線だったんじゃないかって前振りだったんじゃないかっていうぐらいの感じで、うんうん、本当素直に涙してしまいました。
そうです、ということで、
はい、
ありがとうございました。これはもう本当に感動しました、
地味ですけどいい映画です、はい、本当に。
じゃあ4位になった
んですね。
4位はフォックスキャッチャー。
高いですね。
なるほど、うん、
これも実はですよ、ね、
これも実は
あ僕もその上に入ってるのでじゃあ一緒に行きましょう。
居心地悪い映画好きとしては外せない居心地悪い、
すごかったですね。
究極に居心地悪い
金メダリスト殺人事件
ってですね、
まあまあまあ、レスリングのスポンサーをしてた、ね、
のあ
そう全米チームの
デュポン社ってあのライターとかの一族がこのアマレスリングの全米チームをスポンサードする話なんですけど、メインはそこじゃないですけど、そのデュポン社の3代目、3代目なのかな、もうちょっとあるんですよ多分きっとの、まあいわゆるボンボンですわ。ボンボンがまあ凡人なんですよ、変で言うと。ただの金持ちで才能がほぼない、ないわけじゃないんです、多分あるんでしょうけど、多分認められるところに全くない、その金持ち族の中では、うん、そのせいで認められるためにはどうするかって時に、うん、その全米アマレスリングの金メダルチームに金を出して自分のものにすることで社会に認められようとするという、すごい悲しい、金があれば何でもできるんだとはならないんだという話が、うん、
映画のね、うん、何の映画か分かんないで何も調べないで見に行ったんですよ、うん、そしたらあれスポーツ映画にしたらなんだこの暗い雰囲気が
ね、って
ね、ゾワゾワして
きて、地味すぎるっていうぐらい、
だんだんね、その輪郭がはっきりしてくると、うわー、ここだったのみたいな、
嫌な話だ、
嫌な話です、ま
あ、話の滑り出しは、一応、その金メダル兄弟、レスリングやってる兄弟の弟の方が、兄貴も、
そう、
兄貴はマーク・ラファローで、兄貴も金メダルし、自分も金メダルなんだけど、兄貴ほどなんか目立ってるのなくて、
性格がね、悪いんですよ。
悪いちょっとコミショ
コミショこれまたコミショだ、弟コミショだ、
お兄ちゃんはみんなとうまくやるんだけど、
奥さんも
言って、弟の主人公は挨拶しても返さないみたいな、
だから最初にそのデュポンに見出された時、喜んでたのになっていう、
だんだんとそのいい師弟関係がだんだんと壊れていく様が悲しいんですけど、そもそもデュポン側には師弟関係があったのかどうか悲しい
ですね。そうね、
お兄ちゃんからこう独立したいと思って頑張っていって、うん、他のとこに行って他の人も実は自分のこと大したことだと思ってなくて、お兄ちゃんが欲しかったんです、
うん、
実際そこに俺じゃなかったんだっていうこの落ち込みが後半どんどん引っ張られていくと、う
ん、なんかじゃあ男の三角関係みたいな
感じで、ね、でね、恐ろしいのがねやっぱねそういう危険人物いるじゃないですか、
うん、
優しくしてくれた人に牙を剥くっていうのがね、本当ものすごい形で描かれてて、だからあんまなんか 誰にでも優しくしようとか親切にしようみたいにしてる人が一番被害受けちゃうんだっていうのがね、かわいそうになっちゃった
実は、ね、調べるとすぐ出てくる事件ではあるんですけども、うん、本当に突然衝撃的に終わるので、うんまあ、居心地悪さも
そうですね、
最高に居心地が悪くて
僕でもこれはネタバレなんで言えないですけど、なんかあのラストは弟の潜在的願望が叶っちゃったようなラストで、それは怖いですね。
いやそれはね、本がうまいです。そこに見えるようにしているのが、実はだから、その分って、いや、すごいいろんな複雑な要素のはずなのに、映画見てると、まるでフィクションのようにそう納得してしまう、で主人公の目線で自分たちが見てしまうという方向にちゃんと作られていて、その後のちゃんとさっきのテーマ性がきちんと引き取れるというのがうまさで。ベネット・ミラーで今入った若手でナンバーワン、さっきポイント出ましたけど、アメリカでは若手ナンバーワンの超演出家の一人です。
マネーボールか、あのスティーブ・カレルで、
コメディーですね。
あの、いまだにね、普段のスティーブ・カレルと結びつかない、言われてもわかんないぐらい顔を作り込んでる。
そっくりしてましたね、そう実際の方
と。本当に不気味な人物にね。
あれでいい場所をやっぱいっぱい取りました、ね。もう本当にさっきは奇人シリーズになってますけど、嫌な人が世の中いっぱいいるんだなと思うと。
ね、
話でした。
そうですね。話でした。すごかったです。
家にから出ないようにしましょう。
っていうぐらいの。はい、
じゃあ、
はい、小泉さんの第4位は
セッションです。出ましたか、ね。はい。これもね、パフォーマンス映画だった
ね。ドラマのね。
完全にね、ジャズドラマの話ですね。
ドラムのなんかもうあの海兵隊みたいにね。
まあ、厳しいんです
よ、ね、ドラムの指導されて
教師の何でしたっけ、シュッチャー、
フレッチャー、
フレッチャーって教授が、そう、まあ、とにかく、ね、海軍だったら軍隊みたいな、
早いパーン、遅いパーンっつって
平手打ちを本気の平手打ちれるって話、うん、叩けないだけで、
うん、まあね、最終的に気になったのはね、フレッチャー教授は今のなんかグッジョブグッジョブグッジョブ何でもグッジョブ、こういうことで、はい、あの天才が育たないんだ、才能が世に出ないんだみたいに言ってるんだけど、うん、結局フレッチャーは一人も育ててないだろうっていうのが
それがそう彼の重大トラウマコンプレックスって話なんですよ、実際は、
それで ね成功例が1件でもあればいいんだけど
あの映画の中でね、
一応で1件だけ、
まあ、1件あるけど嘘ついてて、
一見だけあったんだ
ったんですよ。そう、あの、とんでもない、ダメじゃねえかみたいな。
確かに僕もそこがね、あんま乗れなかったところで、なんか、要はそもそも合唱じゃないですか、これだって。
まあ、ビッグバンドっていうジャズバンドなんで。
なんか、あの主人公とその教授がもう、最後こう合唱やってんだけども、2人でものめり込んじゃって、うん、あれもなんか狂気の沙汰に行ってすごいんだけど、でもなんか暴走してるだけだよね、こう観客から見てる観客は、うん、こいつら何やってんだみたいな、
しかもねカバー曲だから、もう原曲作った人はどういう気持ちでこの演奏聴くんだろうみたいなのもあるし、 ね、そんなね死音を晴らすみたいな演奏のされ方いいのかなとか思うんですけど、見てる俺にとってはねすごいカタルシスでした
俺ね、そうカタルシスがなかったんだよ、
いやまあスカッとする気持ちいい演奏でしたよ、
マジですか、
あのドラムのソロからバーンって入っていくくだりとか、
音楽的なものもね、
まあ2回見たんですよ。
ドラムは素晴らしいですね、実際。
でもね、ジャズの人たちは、菊池成吉さんとかは、うん、こんなもんはジャズじゃねえよっつって、
まあ、そうきっちり音通りやるっていうところになるんで、うん、ジャズ感はちょっと薄れるんですけど、
まあまあね、言わせてもらえば、フレッチャー教授は、リズムマシンを導入すればいいだけじゃねえかというふうにも見えちゃうんですよね。
リズムシーンでもリズムマシンはバンドが興奮しないんですよ、
うん、そうなんですよ、
バンドが興奮しないといい音
にならない、でもその揺らぎがあるから興奮するわけじゃないですか、グルーヴが、でもその揺らぎがダメって言っているようなもんだから、
すごい不思議な状態なんです
よ、ダメなんですよ、
まあ、モデルがいるんですよ、その有名なドラマーが、あの曲を作った人なんですけど、
あ、そうなんだ、
なんであの人ができてるからあれにさせたいっていうのが一応狙いで、あの曲キャラバンを作った人ですね、
あとあの監督の一応実体験も入ってるんですね、あれね、
監督も実はその大学時代に全米ジャズのドラムで全米一になってる、バンドにいた、
なんかな、俺さ、だからカタルシスが俺はちょっとやっぱ音楽としてのあれなかったん で、 で最後 あんだけ対立して、なんかこうなんかこうね、結局あの二人でのめり込んでって、 なんか一個人になってるにしか見えなくて、だからまあ勝手にどうぞっていう気持ちになっちゃったんですよね。
トンネルズがね、ザ・ベスト10で、迷惑でしょうがをガナって歌ったような、違う歌だったかもしれないんだけど、あの時のようなね、そういうイメージですよ。
確かにパフォーマンスなのに、二人きりで戦ってる様は、逆のような興奮がありましたけどね。
タイマーズが FM 東京夜のヒットスタジオで歌ったような、そういうカタルシスですよ。
そっか、なかったんだよな。
まあ、確かにこう、僕としてはパフォーマンスの前にある、ある数カットがすごい気になって乗れなかった。
あ、どんなことですか？
ドラムセットを閉まってるじゃないですか。
閉まってたっけ？
退学した後に。
あ、はいはいはいはいはい、はい。
で、最後の。
そう、あ、でもね、それも本当問題なんですよ。なんか最後、ね、まあいろいろ仕掛けがあるんだけど、あれこのバンド一回も練習しないで行ったのみたいな。
あんだけフレッチャーは練習だって言ってるくせに、
ちょっと矛盾がね、すごい気になるところがいくつもあって、
そこが乗れない。
最後のバンド、あれはだから、あれね、フレッチャーのちょっと、まあこれネタバレですけど言えないけど、ある作戦
があるから
のもあるのか
もしれない。でもね、それ最初ね、あの藤井良樹さんと話した時に言われて、意味が分かんないですよねって言ったら、それはこうだよって言われて、それ全然腑に落ちなくて、でこの前新潟で見に行ったら本当はその通りだったんですよ。
そうか、そうなんです。実は結構ね、後半はその後半ために組み交わされたのが多くて、
実際ね、自分の名前でバンドやってお客集めて、そんなことするかっつったら、よっぽどとんでもねえやつしかそんなことできないと思うんですよね。
なんかせこいことやってるなって気
になっちゃったんですけど、その移行時間がちょっと積み重ねの中に出てきたのが気になってらっしゃいました。で、10何位ぐらいですね、僕も。
そう、だから、だから多分本当にレスラーとかみたいな、あとブラックサーみたいな、あれは狂気を感じたんですけど、やっぱなんか狂気まで行ってないけど、意地になってあーってなってるっていう部分で終わっちゃったんで、カタルシスまで行けなかったっていうのがありましたね。ちょっと、あの映像とか音とかものすごいんですけどね。
そうそう、抜けは
出来がね、完全に出来がいいかって言ったら、あんま良くないところはいろいろあります。まあ、
パッションの部分がすごいってことですね。
まあ、演奏が良かったの。
多分監督がその感動もとかドラマを撮りたい人じゃないらしくて、サスペンスとかジャンルものが大好きで、
本当なんか意地と意地のぶつかり合いみたいな、いや、いい勝負見たなって思いました。さあ、じゃあ行きましょう、はい。まあでもね、結局何から、
すごい聞いた
ね、あのね、ごめんなさい、ごめんなさい、
はいはい、
やっぱね、演奏してる人のもんなんだっていうところが最後ね。
それがそう、客観的に自分のと逆で、俺たちのもんだってやりきった。
指揮する人より、最後は演奏してるものな人のもんなんだっていうのがね。だって、ロックバンドは指揮者いないですから。
そうですね。まあ、バンマスは一応いないことはないですけどね。で、多分ジャズのビッグバンドは、ドラマーが指揮をすることが多いんですよ。
だからね、ジャズのバンドなのに指揮がいるっていうのがね、俺にとってはちょっと なんか違和感がそもそもあったんですよ。ジャズに親しみがないから。
2つあって、ジャズはビッグバンドのバンドマスター、ドラマーがってことがあって、ドラマーが指揮をしてるんですよ、あれで。あ、
指揮が、ね、テンポ
を決めてる。
あ、だから指揮、まさしく、まあ、
それにね、そんなアドリブでどうこう、ジャズはあるのかもしれないけど、普通バンド演奏は練習でやっていくから、そういうのもね、呼吸でやるもんなんですよね。
なるほど。
でジャズは特にそのフリージャズもあるんで、いきなり合わせるところはなくはないんですよ、結構あるんですけど、でもね、ジャズフェスティバルで、
そうい
きなり1回しか合わせたことがないドラマを、その有名な教授が出してる時点でみんな疑えようってすごく思うけ
ど、でもね、1回目見たときはね、やっぱ流れで見てるからあんま分かんなかったですね。
それがうまいだと
思う。大抵映画は人は1回しか見ないもんなんですよ。
まあそう、まあね、2回見れたらいいっていうのはありますけどね、確かに。
さあ、じゃあ、もう行きましょう、はい、ごめんなさい。
行っていいでしょうか。
はい、
僕はここで来ますね。ピッチパーフェクト。さっきの小泉さんのアカペラ、
アメリカのコメディ音楽映画。
そうですね。さっきの、 あの 女子の方はバーデンベラーズってグループで、これが最初にまずやるんですけど、まあ、まずまだヒロインが入る前の時に、あの、まあ、要は次の代で部長になる女が緊張してるのかなんかでゲロをボーって吐いちゃって、そう、それをまあもうみんな卒業して、そのゲロ吐き女が一応部長になるんですけど、まあこいつがイコジっていうか、あの、今日ワンマンで、
新曲は認めないみたいな。
で、なんか曲もなんか古いんだから、ダサい。
伝統の曲しかやらないという。
審査員にあくびされちゃう。
で、男子のなんかトレーブルメーカーズっていうのが、 まあ、すごい受けてて、そうそうそう、でこれね、でも面白いのはトレブルメーカーでかっこいい人一人でもい
ないそうですね、
うまい割にはかっこよくはない、
威張ってるやつもチンチクリンでしたもんね、そうそうそう、
だからあれ威張ることによってアイデンティティを保ってる感じがあんまり憎めなかったんですよ、
なんかでもスカウトされてなんか
似てましたよ、一人だけ、
ね、現実では彼はコメディアンで、
ああそうそう、なんかジャック・ブラックっぽかったですもんね、
ヒットを結構出してるコメディアンなんで、うん、いわゆるイケメンのモテるんじゃなくて魅力でモテるタイプらしい
です、ええ、あ、まあ、実際はそういう人なんでしょうけどね、
きっと、
うん、でもその、まあ、リーダー格以外にも特に目立ってかっこいい人がいなかったっで、まあ、その後にそのヒロインと、まあ、ちょっといい仲になる音がまあ比較的かっこよかったですよね、
うん、いやでもいわゆるね、こうザ・ヒーローには感じ全くないですよね、
そうです、まあ、普通の青年って感じで、これでもさっきの、 あの唇の音ともちょっと通じるんですけど、うん、まあ、そのアカペラ部がいっぱいあってコンテスト出て競うわけですけど、まあ、それぞれ男女これやるじゃないですか、でどっちもすごくいいんですけど、うん、どっちが勝ったとか優勝したって描写を一切描かないまま終わるんです、
あれはね、あ、そういや、そうですね、
あれはすごい良かったですね、
うん、まあ、一応決まりだなって言ってはいるので、うん、勝ったのは分かるんですけどね、優勝式やない、
あのね、その主人公がパソコンでずっと DTM で作ってるじゃないですか、
DJ をやりたい
ですね、
あのでそれをなんか参考にっていうか FM でちょっとかかるんだけどちゃんとね、メンバーに聞かせるみたいなのとかなくて、そこをちゃんと聞きたかったなと思いました、
ずっと聞かせてるけどすぐ終わっちゃう、
そうそう、振ってみたから振っただけかよみたいな、
うん、コメディだって意識なんですね、なんかと、
あ、まあそうですよね、コメディ色は強か
った、うん、実は実話の本なんですね、原作は、
え、
あのレポルタージュなんです、本当の全米アカペラ大会のレポルタージュピッチパークって本がちゃんとあって、その4チームを1個の大学にまとめちゃってるんですよ、実際は実際取材した、
でもその起こってることはフィクション
で、でフィクションと一応半分以上フィクションですけど、中に起こった出来事の半分以上本当らしいです、ああいうことがあった、
主人公のルームメイトとか小ネタが面白い、
あ、そうそう、でもそれも最後ね、あ、そうそう、あれもなんかあんのかと思ったら特に普通に
同じネタだけ
の何だったんだろうと思いましたけど、
堂々と実話をコメディにしてフィクションにしているのがすごいなと思います。
なるほどね。
だから振り付けとかしてるのはそのルポルタージュの中で主役になってる先生が担当してるので、その素晴らしいものらしいです。
でなんかまあね、人種がいっぱい、人種とかあと太ってるやつとかいろいろいて、うん、で俺これがちょっと残念なんですけど、俺がね、あのブレックファーストクラブって昔の映画を
ディスカッションして
る、フィーチャーしてて、そうそう。我々 ね、昔ちょっと見てて、うん、すごい生意気なやつが一人いて、イライラして見るのやめちゃったんですよ。うん、
あのね、その映画を見たいことをすごいバカにされて、まずブレックファーストクラブ見ろよって言われて見たら、ボーダの涙をね、流すんだけど、ブレックファーストクラブ俺見たけど、すごいつまんなかったんですよね。
やっぱアメリカ
向け。ジョン・ヒューズが輝いた時期があったんです
よ。ジョン・ヒューズは他の映画の方がいいのいろいろあるのになって思って。
なんか向こうだと、らしいですよ、アイコンらしいですよ、
うん、らしいですね、
でも一応でもそれ、まあまあ、あれも人種とかいろんなあれがあって、まあ、それを参考にこうね、どうやってあの新しい編成組むかっていうのもあって、うん、
フェリスはある朝突然にとかの方が面白い、
あ、まあそうですね、
僕はこれ知ってますけど、まあ、そう、まあ、そんな感じでこれは、ええ、あのそういう意味では、まあ、コメディ寄りでものすごいこういい音楽映画かどうかわかんないですけど、でもすっごい気持ち映画
そうなんです
ね、
そうですね、どうぞ飛ばしていくのは珍しいタイプです、感動するシーンとかガンガン飛ばしてるので、
そうですね、ある意味作りが甘いとも言えるのかもしれないですけど、
雑じゃないかと思うんですけど、笑いのところと、さっき言ったここで進んでしまった方が楽しいだろう皆さんっていう、お客を捨ててくるのがすごいですね、
で最後のそのアカペラシーンはガッと決まるんで、これまだあのシネマ借りてでやってます
んで、そう、審査員がこんな曲全然退屈でダメだって言ってる歌すら結構いい
日本人としてはあんま聞き慣れないね、
当然お前らの基準知らねえよっていうのは思っちゃうね、まあ、そんな感じで、
はい、
おすすめです、
じゃあいよいよやっとベスト3ですね、
ベスト3は
ベスト3
賛否両論がありますが、
はいはい、
バードマンを、
あ、バードマン、あ、
これか、
あ、バードマンで、無知がもたらす陽気に攻
めきる、ね、まあ、アカデミー賞っていう看板のせいで損してる気がする、す
みんながそのいわゆるワンカットもんだってことを思いすぎだと思います、
そう、
そうなんだ、
そもそもそれを否定して始まる映画なのに、ワンカットもんって狙いではないですね、実際は。 でもそういう宣伝をしたりする、ここで感動してしまう業界人も業界人だと僕は思うんですけど、
ワンカットものとしての魅力もそんなにあるわけ
じゃないですか。ワンカットとか言われるとね、むしろ技法ばか気になって中身に集中できないんですよね。
ワンカットと技法としては今まであるものをうまく組み合わせて、もちろん珍しいデモを使ってますけど、もちろん大変ですけどやってないわけじゃないから、そこまで目当たりしたかというとそうでもなくて、大事なのは演劇を映画に映せるかどうかっていうチャレンジに挑んだことなんです。大事なのは。その演劇シーンにおける、こう、嫌な役者と、自分っていうダメな、その映画役者である自分、マイケル・キートンがやってるんですけど、あんま舞台はあんまやってない。スタンダップコメディアンの方なんで、舞台芝居あんまやってないんですよ、本当に。なのが、要するに、ダメなハリウッドの映画の役者と、舞台で本当に鍛えた役者には、そのコンプレックスのズレがあるのか、要するに本当に芝居ができる技術の話と、売れてるってちゃんとお客さんにこう受け入れられているスターは演技の差があるのかっていうところに実は突っ込んでる凄さが、
これでも演じてる内容はなんか有名なやつですよね。
そう、原作有名ですけど舞台になったことあんまないんですよ。
あ、そうなんですか。
難しすぎて本が。
あ、そうだった。
それを選んでる時点がさっきってこの陽気な無視がもたらす奇跡なんですよ。要するにそんな難しい本普通は舞台化しねえよっていう。
シェイクスピア的なやつなの、古典なのかと思いました。
それは古典さんのレイモンド・カーバーなんで古典なんですけど、難しい本として古典なんですよ。どっちかっていうと三文的な本なんで、これをよく一個の舞台にしようと思うなっていうのはないよ。それをわざわざやる時点がバカだろこいつと思われてる舞台側からも、
でも舞台の内容はそんな描いてないですよね、場面場面だけで
して、ね、話はよく分かんなかった
ですね。そう、まあ、まあそこなんです。狙いは彼がいかにそのコンプレックスを向き合い続けるかを舞台として描けるかどうかに挑んでる。たった3日間の中でどれだけ人は悩んで、頭おかしくなりながら、やってしまったことが成功することがあるよねっていう、さっきのコメディに近いんですよ。ダメな人がダメなりに頑張った時に全然違う結果がもたらされるよっていう態度書いてどうですかね。うちがもたらす予期せぬ奇跡ですから、バカだとかこんなことやるとバカだよと思われるようなことですね。スターが舞台に出て、俺は演技力があるんだっていうことを見せようとするなんてバカみたいなことだから、賢いから俺はやんないよじゃなくて、それすらも挑んでみたらそういうことが起こるかもしれないじゃないかっていう、ちょっとうがった挑戦のことを背中を押してる映画で、ワンカットもだからこんなことをワンカットで舞台として見せたら面白いこと起きるかもしれないよってやったことをすごいって言われたから、なんかちょっと混乱してるぐらいの内容なんです。そういう
これでもラストは奇跡起きたんですかね。
ラスト起きたのかだっけね。俺はね、い
や、そうですね。俺レスラーと同じラストだなと思っちゃったんで。
ああ、そうですね。で
もあれ以降はあれ以降はっていうのはちょっとあるんですよね。
ああ、そういや、ちょっと思い出してきました。
あれ以降はどうかなっていう。
映画全体の印象がそんなに強くない。
すごいゆっくりとその自分のコンプレックスとどう向き合うのかを描くってなかなか難しい、それのためにワンカットにしたというのが、一番困ったことになるのはなぜか超能力者であるという設定をどう処理していいかわからないのが難しい、
まあ、そこだけです。超能力あるかないかわかんないみたいな、
完全に俺妄想にしか見えなかった。
そうです、それをこういうふうに妄想として見えないけど実際やってるシーンがあり、なんだかわかんない妄想がまた戻ったりする、ま
あ、手でできる範囲の超能力しか使わない。
あ、俺から完全に妄想にしか見えなかったですね。
そう
な
んです。だから、まあ、マジック向かいのね、メキシコ系ラテン系の人たちが、マジックリアリズムの変形版なので、妄想でありながら妄想じゃなくて、なんかの引用だったりする部分があるのは確かなんですけど、
なるほど。
そこがね、難しい。
まあ、映画だけ見たら、もうぼかしてるようにも見えなかったですけどね。
そこじゃないですよ。だから多分、本当妄想なんですけど。妄想っていうのは多分現実的な解釈で、マジックリアリズムって考えたらそれは別のものの何かであるっていう捉えなきゃいけないらしくて、まあ、よくわかんないですよ。だから結局どう捉えていいのか、
やっぱり考え方をする人いるもんですね。
で向こうだと当たり前の作劇方法なんで、なかなかそういうことにもチャレンジしてる。だからハリウッドで大作でそのコンプレックス、舞台役者のコンプレックスをスターを使って描きながら、ラテン系が持ってる独特のマジックリアリズムって文法で勝負するって、実はすごい勝負をいっぱいしている作品だという点で、シナリオのチャレンジを変えたいと。
なるほど、は
い、という3位です。
はい、
ベスト3ですね。
じゃあ小泉の第3位は、 マッドマックス怒りのデスロードです。
来ましたね、
最初はね、こんなのはマッドマックスじゃないっつって、
来ましたね、
ムカついてた分、目から濁ってたことが、曇りが晴れた途端、面白いってなって、
すごく面白いですね。
もうションベンがちびりそうになりました。
僕もこの上に入ってますから、まあ、こう入れざるを得ないという
。そうですね、まあ、2位でも、2位か3位か迷ったんですけど、まあ、2位はもうちょっと、まあ、ここまでもう分かると
1位3位は ね, そ, うですねもうその時の気分が最終的になりますから、
ま、本当ねマッドマックスだと思わないで見るべき映画だなと思いました。
それはあるかもしれないですよ。あ、
そうですか、
ね、新しいわけですか、まあ、リブートですからね、
リブートって感じではありますね、
断然フェリオサの方が主人公っぽいし、
まあ、そこはタイトルにもあるから、
そう
です
、まあ、その意識は、ね、ないんで、あれ、でもこのタイトルはフィリオサをサブタイトルに置いてますからね、
フューリーロード、
まあ、フューリーロードですもんね、
フューリーロードってフィリオサのことなんで、
まあ、フューリーの女名詞的に言うとフューリーを、
ああそうなんだ、
あと、まあ、フューリーってギリシャ語で女神の名前
なん
で、
ああそうなんだ、あの戦車映画のフューリーのことかと、
あれもそうですか、女神なんで、
まあ、だから怒りも入ってるし、あ、まあ、そもそもフューリーって女神が復讐の女神らしい
んで、なるほどなるほど、じゃあもう
だから本当ピューリーロードにすればよかったねって感じ
なんですね。本当そうですね。まあでも看板としてはね、マッドマックスで、アクションがね、結局3回見たんですけど、すごい3回見てやっとすごいよくできてるアクションだなって、
そうなんですよ。
ちゃんとね、全部つながってるんですよね。
いや本当うまいです、アクションのちゃんとアクションで見せる割に構成でアクションが変形していくようになってる
の
が、
なんて言いますか。楽しいアクションなんですよね。だからマッドマックスの本気のこの試合の痛えとか、うわー死にたくねーみたいな、ああいうのじゃなくて、娯楽の方に振ってるなぁと思いました。だから、割と初見でマッドマックスなんか知らないよって人が見ると素直に楽しめるなって、
マッドマックスに思い入れがあるといろいろ考えちゃうんですけど、
いろいろ考えちゃってね、
まあ、変わってますからね、何しろ、はい、まあ、計算ちょっと、ね、時間軸の計算いくとおかしいですからね、かなり、だって警官だってする割にあの時代になってから二十何年って言ってるんで、はい、じゃあ何歳の時にお前警官になったんだって計算し始めるとすごい合わないんですよね。30代後半の設定だろうと思うんで、20年前のはずです。なんかニュークスとかが、核戦争後に生まれた設定だとすれば、とかないと、こいつは16歳ぐらい警官になったりとおかしいか、まあ核戦争後も警官という制度があったかどうかぐらい考えると実際計算合わないんですけど、2045年ぐらいの設定ですから、
今ではね、もう4回目も終わる前に行きたいなと思うぐらい。
いや、多分、慣れてから見た方が細かいところがよく見えるぐらい。
なんかやっぱ引っかかるものはあったってことです
ね。最初はもうマックスがね、ダメだこんなやつはっつって、そっか、マックスがダメすぎるって思ってね、イライラしてたんですよ。
不思議だな、
途中までアクションしませんからね。
あ、そう。
後半でかっこよくなるうまさがね、あるんですけどね。どっちかというと、マッドマックスのマックスというよりは、みんながマッドのマックスをやってる表現と撮った方がいいよ、ね、映画には。
優しすぎるし、まあ、マックとマックス、サンダードームのマックスが優しかったから、あ、まあ、その流れなのかなと思ったんですけど、サンダードームのマックスはそもそも大嫌いですので、
そう言われます
ね、2のね、犬しか友達がいない、その犬すら雑に扱うマックスが、これは好きなんですよ。ガキが寄ってきても蹴り飛ばすみたいな。
そうやな。
そう、
本当にあの世界で生きてる感じがありますからね。
うん、そう、なので、でもね、まあそういうのはさておき、楽しいので皆さんぜひ見に行ってください。
アトラクションムービーとしてもいいです
よ。素晴らしいですよ。
はい、
じゃあ、後々言いますけど。これ出てくるんじゃない
かな。じゃあ、俺でしたっけ、
はい、はい。
僕のサインは、始まりの歌。
ああ、
これはさ、皆さん悩みまくって、
まあこれも音楽映画の当たり年のあれで。
ね、これはねオリジナル曲をちゃんと演奏きっちり見せるっていうパフォーマンスとして割とハードルの高いものに挑んでる映画です、
まあ、監督はミュージシャンですか、
そうですよね、で、まあ、なんかまあ要は彼氏と一緒に音楽作ってるカップルが女性が、まあ、彼氏が購買バーって行っちゃって捨てられて、まあ、捨てられたのか振られたのかあれですけど、まあ、その後に音楽プロデューサーと出会うわけですよね、そこの表現が面白くてなんか友達のライブ見たら無理やり上げられちゃうんですよね、そのヒロインが。
そうそうそう。
それなんか、ね、あのデブの子がいい子なんです
けど。そう、あいつがいいやつ
なんですよ。
で、すごいテンション低くこう演奏してたんですけど、そのヒロインは。 でその後にまたこう時系列後で、うん、あのかつて成功したけど最近は成功できてない音楽プロデューサーの目線に変わるんですけど、そしたらその周りにある楽器が、まあ、人がいないんだけどこう、まあ、その人の目線で動き出して、うん、こんな風に編曲したらこの曲はすごいいい曲になるっていう見出すわけですよね、うん、でそこから口説いて、うん、でも金も出ないから街のあちこちで
そう録音場面がすごく
長い録音をするという、
それが本当に楽しそうだしね、
この映画は、ね、すごく僕も楽しかったんだけど、プロデューサーがね音楽業界に長くいるくせに自分が、あの奥さんと別れたり会社を追い出されたりするのが、うん、なんか綺麗事に収めすぎてたところにイライラしました、まあ、もうちょっと泥に手を突っ込め、役もやんなきゃ浮気もしないみたいな、奥さん一筋だったのに嫌われてしまったみたいな、うん、なんだよそれって
思って、まあ、まあ、今もつけたかったね、
そうだ、そのヒロインとねプロデューサーもこう恋仲になりそうにならないところが良かったんですけどね、
娘がいましたからね、
まあ出てますかね、
そう、うん、ギターを弾いてみろよっつって仲良くなっちゃう、
うん、今期待の新人の人が、うん、まあ、まあ、ちょっとあの映画の人出てこない、
ね、マットマックですか、違う、
え、そうですね
最近、まあ、でもね、ええ、すごく気持ちの
さっきのその子が、ええ、この娘さん役の子がピッチパーク2の
あ
メインゲスト、メインゲスト、
やたらムチッとしたいい体の、
あのケンドリックと対抗する、あ同じ部に入る、
ゼラ
に入
るんです、楽しみですねそれは、
いやまさに音楽映画つながりまして、
なるほど
でもそう確かに小泉さん の、 そのプロデューサーの意見はきっと綺麗なやつすぎるんですけど、うん、なんかこれはファンタジーとしてちょっと
そうですね、でも
さっきのマークラフォンですけど、
曲もいいしね、すごいいい
曲がね、やっぱミュージシャンが、ミュージシャンで監督ミュージシャンでありながら、その自分のチームの好きなミュージシャンに曲を作らせて、うん、全然いろんな曲を集めまくってるんで、一人が作ってる人は異常に才能ありすぎだろうと、うん、もっと思うんですけど、さすがに、
あの女もっと見出せられるはず
だろうっていうぐらいな、そんなトップクラスのミュージシャンが4人も5人使って作ってる曲なので、ちょっとこいつ天才的すぎだと思いますが、
まあフィクションの難しいところです、本当ね、
まあ、大した曲じゃなくてがっかりされるよりかいいですもんね、大した曲じゃないのに異常に受けてるとこっちもなんかやって思うから
がっかりしますから、そこら辺が映画のねフィクションのどこにその喜びを見出すかと、それとね対抗する、うん、君の生きた証なんかの一人で作ってる感じの良さがあります、
ね、ああなるほど、確かに、
はい、じゃあ行きましょう、シネマ監督の第2位ですね、は
多分これまた多分ほとんど誰も見てないんじゃないかというような、はいはい、お見送りの作法、
お見送りの作法なんか聞いたこと、
これもシネスイッチですね、さっきのパレードのようこそ、
ああ日本映画ですか、
これはイギリスイタリア映画かな、
イタリア映画、
ウンベルト・パゾリーニさんという方が、プロデューサーの方が初めて撮った日本映画の映画ですね、まあ超地味です、なぜならば、あのいわゆる孤独死をした老人を、その見送る人というか葬式を挙げて終わりってする人なんです、
それはその仕事があるんですか、
仕事があるらしい、実際にあるんですけど、これもだ実話ではないんですけど、その人たちに調べまくって
送り人みたいなんです
か、そうまさに送り人です、だから孤独死の方なんですけど、実際に担当する方が向こうにいらっしゃって
孤独死専門で、
それをこうちゃんとやるのを調べまくって、そのエピソードを入れまくったらしいんですが、あまあこのエディ・マーさんという、まあ見れば分かるんですけど、まあ恐ろしくへちゃむくれた役者さん、エディ・マーさんというね、
エディ・マーフィーで一文字違い
す、ね、もう見たことを言ったら忘れないぐらいこうすごい不思議な顔をしたおっちゃんがいるんですよね、イギリスの名優の一人なんですが、まあ初主演ですこれが、おっちゃんになってから、なのにほぼセリフがもう本当ないっていう不思議なやっぱ役を顔で押していくんですが、まあ、この人もその孤独死を見送るだけあって、まあ、自分にも身内も何にもなくひたすら見送るんですけど、いいのはその調べまくるんですよ、その孤独死なんで、その人の家を全部片付けるじゃないですか、お葬式のためにまず調べるのがその人が好きな曲は何だったかを調べる、そしてその葬式でかけてあげて、その曲側まで一緒にいて、じゃあ葬式終わりですってやるのが彼の仕事だと思っているので、もちろん最近ねイギリスもちょっと経済が悪いんで、この仕事をクビになる、その部分をあの他の部と一緒に引き付けちゃうんで、君クビねって言われてしまって、このクビになる間の最後一月の間にもう一件だけこのだけを片付けようって頑張るっていう話になって、まあ調べるからちょっと探偵ものになっていくんですけど、結局その人は実は自分の家の前に住んでる人なんですよ、
ああ、調べて。
なんで、調べて、まあ、死んだ時に分かってるんですけど、ただ自分と何が違うのかっていうことを気づきながら、彼を、まあ、身内を発見していく中で、もしかしたら自分にもこういう人生があったのかもね、みたいな。
ま
あ、
自分見つめ直し者って
ね、思うじゃないですか。実は自分見つめ直さないでしょ、だから。もうずっと自分はそのつもりで生きてきたので、
あ、
こういう人生があるから自分がやってきた仕事に意味があるんだよねっていう、自分をもう一回再発見ではなくて、この仕事に意味があるはずだってもう一回自分の誇りを取り戻していくというか、
ちょっとライフに
かなりそういう
のテーマ。
しかもその前は先孤独老人を孤独な男が探すので、本当セリフがないんですよ。すごくないのに、そのエディ・マーソンのそのへちゃむくれのおっちゃんの顔がそれをすごく表現していて、だけど実話が半分以上、まあ、ネタにしている話の割に驚きのエンディングがあります。それがなかったらこれが確か2位にしてないぐらい、
地球が
壊れる、びっくりするぐらいジャンル映画としてこれはありなのかっていうオチが出てきます。
みんなで踊り出せ
に近いぐらい、なんだこれって
シックスセンスみたいな、
もう、あ、
実は死んでた、
これありなんだぐらいのオチが突然来てちょっと感動するんですよ。
続くって終わりとか、
それに近いです、このうちで映画って終わっていいんだぐらいに、すごくこんな終わり方をしてもこのタイプの映画がありなんだと思うぐらい、
わあ、そっか、聞かなきゃよかったぐらい
、まあ、聞いてもすぐ忘れるから大
丈夫でもまあ、
いいんだか悪いんだか分かんないですけど、
逆に納得できるかもしれないです、僕は逆に、あ、これありなんだっていうので、逆に自分がちょっと、あ、意外と映画ってルールに縛られたと思ったぐらい、
ああ、なるほど。
でも、そうですね。でも、そこがあったとしても、すごい素敵な映画
な
んで。
なるほど。
でも逆に日本ではそれは認めやすいかもしれない。実は、スネーチって中でも大ヒットしたらしいですよ。おじいちゃん、おばあちゃんが。僕が行った回も満席でしたから。
なるほど。
年寄りはね、年寄りを映画館で見たがりますからね。
あんなそうです。
何なんですか、
ね、送り人と一緒で。ね、本当に。自分を見送ってもらいたいんじゃないですかね。どっかで。そういう意味でも、
はい、
おじいちゃん映画
見送ってほしいです。
じゃあ、いきますよ。はい、じゃあ、はい、第2位は、フォックスキャッチャーです。
高いですね。
そうなんですよ。これね、ちょうど見てた時期に、岡田斗司夫の事件にすごいハマってて、
言ってました、
ね。岡田斗司夫の2チャンネルの情報を見てると、いかに自分を偽って生きてきたかっていうのがね、まあ、それを全部、鵜呑みにするのもどうかと思うんだけど、そのね、それの像がデュポンとものすごい重なって見えてね、
岡田さんも
感じました。あーしゃーみたいなね、こう染み方が尋常じゃなかったんですよ。でもね、本当ね、一歩間違ったら自分もね、自称漫画家だみたいなになって、そうなって、なってなくもないみたいな、ゾッとするところがあるんですよ。
あの孤独感たりは相当な
もんね。まあ、金があるから余計こじれちゃうみたいなところもあるだろうし。
金があっても、幸せにならないんだと思うとちょっと
厳しい。いや、そこがうまいですね。
そう、それでね、スポンサーとして金出してるせいか、一緒に練習するじゃないですか。すっごい弱々しいのに。でも相手が、おう、やられた、やられた、みたいな。あの切ない感じとかね。いや、たまんねえな、みたいな。でもあれはなんか、ホモを匂わす場面だ、みたいな。
はい、ありました、
ね。解説読むとあるんだけど。
まあ、そこ、かしこに、ホモホモしい感じ
なんですね。あれはね、あんまホモとして見てなかった。まあ、こいつ童貞だなとは思ったんですけど。
いや、引き抜かれる。
まあ、童貞映画としてもね、よくできてましたよ。
すごい切なくさせ
る、まあ、そういうわけで染み方が尋常じゃなかったということでも2位でした、
珍しく悪役に感情移入してしまう。
そうですね、まあ、悲しくなっちゃう。岡田斗司夫さんがね、なぜあれほど自分自らを偽って古代に見せて生きてきたのかというののヒントにもなると思います。
いや、でもいっぱいいるのかもしれない、
ね、ヒントになる人が。正解はどこにあるのか、
何
に
あるか分かんないんだけど、
すごいヒントは何を捕まえる、
悲しみがね、分かってくるんですよ、
岡田斗司夫。でも悲しみは感じないですけどね。
そこにね、この映画になると
存在になってますから。
そしたら岡田斗司夫事件をこうジェネット・ミラーが監督したら、こうなるかもしれないですよ、もしかすると
現実のトーンと全然違う感じで
泣かせる映画になるかもしれない。
はい、それは見てみたい。
ぜひご覧ください、
はい、
岡田斗司夫の2チャンネルと合わせてご覧ください
、はい、難しいですけど合わせてみよう。
はい、じゃあ、はい、川崎さんの第2位をお願いします。
これはある意味問題作ですね。
はい、
君が生きた証し
を言ってしまいました
けど、これも、はい、三平画館で
見
ましたね、
はい、
この2本を並べるともう心がちょっとわざわざしますね。
そうですね、
まさに暗闇の影と光みたいな状態です。
どれとどれが
この始まりの歌と、
ああそうですね、
ハッピー感と
君の光の、
まあ、
ハッピーなのかも、
真逆っちゃ真逆
です、とんでもないね、もしなんならね、それこそ、加藤智弘が素晴らしい歌を使って作っていたらみたいな話ですから、ね、
言っちゃってますけどね、
加藤智弘、
そう、あの秋葉原の連続
言っちゃってますけど、もうどんどん落ちよう、どんどん言っちゃってますけどね、
ちょっと、まあね、まだ今のところファーッと差し込みまし
たけど、ね、忘れてください、失礼しました。
非常に感想を語るのが難しい映画なんですよね。まあ一応まあ、広告マンの親父がね、はい、主人公で息子がいて、まあ、銃乱射事件が起こって息子を亡くしちゃうわけですよ。でその後の、まあ、親父の生き方というかね、うん、あの
ボート
でね、ちょっと失望してボートで暮らしてて、で、まあ、ライブハウスで曲を発表するんですけど、それを若者のクエンティンという若者が惚れ込んで、一緒にバンドをやっていくっていう。
おじおっさんです、本当50歳ぐらいのおっさんと20代前半の、まあ、中盤ぐらいかな、の今度3人若者と50歳のおっさんのバンドっていう謎のバンドが出来上がるんです、
これ最初見た時ちょっとびっくりしちゃって、
いやそうですね、本当に
小泉さんとね、これあのポッドキャストやったんですけど、後半あんまり頭に入ってない部分が結構あって、あこれラストの歌にすごく意味があるのに、そこ語ってないし、あの自分で小泉さんとやったポスターキャット聞いて、この二人全然分かってないと思っちゃって、
なるほど、
まあだからちょっとね、言えない部分は、
この映画のショック度はなかなかないですよ、本当に。
まあでもね、大抵の人はそのくらいだと思うんですよ。
え、そのくらい。
一回見た人って、映画一回見て終わる人って、別にね、そんな映画に慣れてない人間じゃないわけですから。
ただ気づてる人も多分多い、
うん、それはもちろんそういう人もいるだろうけど、それはそれでケースとしてありだとは思うんですよ、
まあでも僕はちょっとね、自分で恥ずかしいと思います、正直。でもまだ2回3回見たくなる映画では、
まあ、マッドマックスの俺がまさにそれですよ、まあこの通り濁った目の人間です、
ハマった人は、ね、人生変わるじゃないですかね、
今日あの見に来てくれてる映画ライターの村山明さんは、まあもうすごい激推ししてくれて
し
たと。
そうでしたか。
これ監督が俳優のウィリア
ム、そうです、僕大好きなんですよ。
H メイシーなんですけど、もウィリアム H メイシーズってバンドも組まれたぐらいの、ね、
そんなに
すごい思い
浸水してるんですね。
いい役者ですよ、
いい役者ですよね。老犬みたいな顔してますけど。
素晴らしい役者です。若い時から脇役の本当にダメ、ちっちゃい役から始めて。
これがまあそうですね。だから構成がちょっとね、びっくりするところがあって。まあ、
まさかの
映画は全然違う、そういう映画じゃないですけど、例えばその構成に割と批判する人もいるんですけど、
まあそうですね、
それはでも確かに、まあ、そんなこと言ったらだってシックスセンスだって、まあ、そういう映画じゃないですよ、これは。でもあれだって最初に死んだったの分からせた上で描いたっていいじゃん、別に、うん、
それね、あの見返したらね、シックスセンス全然面白くなかったですけど、
知ってみるとね、意外と普通の映画ですよ、
そう、
だからあれはちゃんと分かって描いたらそれなりのまた組み方もあったと思うんですよね、うん、描き方とかね、
分かってんだったら分かる組み方がある、
そうそうそう、分かんないように撮ってるからっていうのもあると思うんで、
サイコもね、妻と一緒に見たら妻がすごいびっくりしたんですけど、はい、何も大して面白くなかった
知ってるとそういうもんですよ、ね、知ってる時
も、まあ、でもあれはヒロインだと思った人は途中で死ぬのがびっくりするのがあるじゃないですか、いろんな要素がね、
それ初めて見たらそれはびっくりしますよ、
白いに飛び上がるほどびっくりしましたよ、
白いに死にますからなりますよ、それは。
これはまあだからそこがどうしてもね、それでちょっと頭一瞬真っ白になったっていうのと、前半であれ俺 見逃してたんだっけっていうのでちょっと混乱して、いろんな大事なものを見失ってて、で見直してみたら本当そこはちゃんと細かく分かるように描いてるし、
じゃああの問題はどうですか、うん、あのそれ主人公と一緒にバンドをやる若者が、クエンティンが、ピュアボーイすぎてイライラする問題
それはだから散々あのこのキャストの時語ってるんですけど、それは知った上で聞いてたら、っていうのとあるから、別にあれはああだから怒ったとかじゃなくて、まあ、これもネタバレなんか言えない、まあ、
そっか、
まあま
あ、難しいですね、
まあ、騙されたとか、その今それは観客の気持ちと同化なんですよ、
なるほど、
その感動したこと してしまったことにショックを受けてる、
うん、逆のね、逆のいろんな感情が生まれる、
最初からそういう人が作った作品として聞くのと全く違うじゃないですか、そうだから逆に言うと曲そのものに感動してるわけだから、そう、だからそこは別に彼は間違ってないと思います。
なるほど、
う
ん、
難しい、
ね、これも何の話をしてんだか全然わかんない、ね
ね、ぜひ
ぼかしてぼかして
本当、ね、こう見た人は進めにくいんですよ、どこがいいよって言いづらい、
いや面白い映画ですよ、
いい部分を言うと全ネタバレにもなるし、
そうなん
て、
ね、
いい部分をぼかしていくにしてたら、嫌な映画になる可能性も十分あり得る
し、そうなんですよね、
こうすごく難しい映画だけにヒットは向こうであんましなかったらしいんですけど、
そっか、俺も今年一番の手探りの喋りでしたよね、も
ういや、何にも言えないですから、ね、だシックスセンスの衝撃をもう一回っていうぐらいの本当に変な衝撃はあります、
うん、全然また違うもんですけど、まあ本当そういう
タイプの映画だと思って、
うん、もう僕は2回しか見ないですけど、全然もう1回3回4回見れる、
あのやっぱね、ウィリアム・シュガーはきゃ役者さんなんで、うん、もう出てる役者さんのこうレベルがもう違いすぎるというか、うま、ん、い組み合わせを本当にうまくやってるので、うん、アンテルチも微妙に売れてるようで売れてない役者ですけど、うん、向こうではそうインディーとかで主演作があったりとか、
なるほど、
最近でも
この、ね、アクエンティって若者がね、
アンデルチは、まあ、知らないサミネタの4でね、カイル・リースだったりとか、
大役じゃないですか、
しかもあれですよ、あのあれでもやったんですか、スタートレックでもちゃんとクルーの一人やったりとか、
そうです、
ね、脇で結構変身しちゃうんで、うん、気づかれにくいんですけど、
なかなかの
美少女ですね、上手いですよ、本当にうまくて、う
ん、これもなんかすごい良かったです、このクエンティの役難しいと思うんですけどね、
彼の主演作の、バートレットのトイレ相談室という、まあ、佳作があるのをお勧めしておきますけど、素晴らしい役者です、
これは本当最後のまあ、親父がね演奏するんですけど、その歌詞が本当いいんで、分かってみると、そこで僕は目が濡れましたよ、
あの歌は3カ所みたいなんですけど、彼が作った歌なんですか、彼と
息子
という
か、これは、ね、要は、曲というよりは詞は、まあ、表現
ですよね。あれでそう一緒に行うんですよ、まあ、
前半後半という
か、ね、
それがね、それが分かると本当クーって感じですよ、
なるほど、
ということでこれは本当あのリピート視聴ができる、はい、まあ、DVD とかでの方がもしかしたらいいかもしれないですね、繰り返し
見る、そうですね、
という映画でした、
はいはい、
じゃあついにやっときましたが、
はい、上半期第1位です、
まあんだけ話したからもうほぼ分かってる、
そうですね
もうここで入ってしまう、
はい、僕も一緒です、
マックス怒りのデスロード
もうあと何個話すんだってことになっていますけど、
はい、
まあ僕は当時68歳、はい、67、9歳
の話すことがありすぎですね、
ジョージ・ミラー、狂気のジョージ・ミラーの、まあ、一番有名なのはジョージ・ミラーが68歳って言いますけど、うん、このカメラをというジョージ・エルホールもその時に69歳という、うね、69歳コンビが撮ってるって驚きさを、こんなアクション満載の映画を、もう死にかけてるおじいちゃんかもしれない70歳がガンガン撮ってる強さにも感動しますが、
すごい、
まあいわゆる日本、まあアメリカでいうと三幕ものと言われるぐらい、これ三幕で構成するのが基本なんでしない、
あ、はいはいはい、
でも日本であんま、まあ、日本でも最近使う人が多いんですけど、まあベースラインと言われる三幕ものの構成があるんですが、じゃないんですよこれこの
大幕ですかね、
二幕ものなんですよ、
まあ正確に言うと行って帰る、
そう、行って帰るものって、これ実は昔々の生きて帰りし物語、宮崎さんが大好きな、宮崎駿が大好きな古典のシナシネマの時のギリシャ神話とかよくこれをやっているすごい古いスタイルの作劇方法なので、
これ一応知ってると思うけど、一応ストーリーざっくり言っておきます、
うん、
一応だから、ま、うん、マックスはまず流れ物なんですよね、
はい、
西部劇に近いから
です、核戦争後の世界、
終末世界でもう無法地帯になってると、
でもある村というかあって、まあ、仕切ってる、
う
ん、
そう、謎の集団がいると、妹誕生の国があるん
です、水を取り合ってるんですよね、水をもう独占してる、
水とガソリンと、まあ、食い物がない世界で、
でまあ、女なんだけど、デプションスで隊長のフィリオサっていうのが、
女もほぼ独占してる、
でまあ、フィリオサって女の隊長がいて、まあ、シャーリーズ・セロンがいて、まあ、コウミ女って言われてる5人の女がいて、まあ、その5人の女をフィリオサが逃がすって話なんです、でそこでマックスが合流する
してるんですよ ね、
そうですね、
マックスはいきなりそいつらに捕まって輸血袋にされるんです
けど、の核兵器でやられて原爆やられて放射能やられてるんで、若死にするから輸血し続けて血を気にしてちょっと長いのし
ようっていう、がん患者みたいな感じ
なんでで
マックスはなんかまあ過去に開墾があるわけです、捨てれなかった子供がいて、
あそこもちょっとマックスとしてイライラするところでねトラウマ背負ってんじゃねえよマックスがよって思うんですよ、
それが分かんないな俺でも、でも一応2もそんな感じなかったでしたっけ、
時間は設定
的には2の前らしいですよ、
あ
イメージでは、
まあ、
ジョージ・ミラーが言うには1
だったらね、子供はね 自分の子供を守れなかった
っていうトラブルはね、一応復讐の。で、うちの息子だったんでね、あの娘は何なのかっていうのが、うん、漫画で書いたらしいですよ。
あ、そうなの？
ジョージ・ミラー監修した。
ああ、漫画版がからの。
前編があるんですよ、
ね、
あ
れの。なるほどね。
そのせいで女の子なんですよ。ああ。よくわかんなくて、一緒に見てて、あれ、息子だったよなと思って。あの娘は娘ではないらしいんですけど、でも、うん、でも吹き替えだと、パパっていう字幕が出るんですよ、
あ
の、砂漠で、マイクを見送ってる時に出てくる娘は、パパ、行かないのみたいなこと言われるんですけど、だから、娘になった設定になったんだって納得してたんですけど、後で調べると違うらしいんですよね。
なるほど。
日本版の吹き替えなのか、パパって別の人がいるのか、あれ
ですけど。僕だから多分、お二人ほど、もともとのシリーズにそんなに思い入れないせいで入ったっていうのがあります
ね。あのね、子供の小学校の時に、まあ、ブルース・リーとスター・ウォーズとマッド・マックスがテレビでやるって言うと、もう何日、その週間、一週間ぐらいずっとワクワクして見てたみたいな。そう、
まさに今見るとターミネーター2レベルのマッドマックス2というショックだったので。
そっか。だからそのマックスのキャラに対するのもあんまり強く記憶がなくて、だから逆にこの映画のだけで見ると僕はすごく渋いかっこいい寡黙な男 でしかもその要はその開墾とかトラウマみたいなのを抱えてて、それを無条件でその女たちを助けることによって復活していく、単なる輸血袋だったやつが他人に輸血、自分の意思で輸血までして一人の男として復活していくっていう、そこはグッときましたけどね。
まあ、吹き替え見てないんであれですけど、字幕版は字幕少ない割にちょっと雑なんですよね、字幕が。あのニュークスが初めてあの木にワイヤー仕掛けて初めてマックスを認めるシーンは、ブラザーって呼んでるんですよ。でも字幕は輸血袋って書いてあって、あ、下に見てるんですけど、あそこからブラザーって初めて呼ぶんだって、仲間だって認めるっていうすごい短いセリフでよくしてるのに、ああ、がっかり。英語で聞くとブラザーだ、ブラザーって呼んだって、ジョアムズ輸血袋って下に見てるみたいだな。
そうか。
っていうか結構細かく間違えて、雑にして分かりやすくしすぎちゃってて、で、吹き替えはどうだったか知りませんけど、字幕もあんな字幕少ないのに雑なのかっていうのはちょっと残念
だ。そうか。
まあよくね、みんなツイートとかしてる中では、字幕なんかいらねえぐらいセリフがねえぜって書いてますけど、
吹き替えがね、問題になって、EXILE のアキラさんっていうのが、すごい批判の的になってたけど、大して喋ってない。
セリフ数えると30いくつしかない。
時間みたいな。
主人公30いくつ
しかない。まあ、EXILE はわざと集めたのかっていうぐらい大根集団ですから、本当に。
そう、
まあ、パフォーマーですから、役者じゃないのにやらされてる彼らもどうかと思うんですけど、
まあ、そうですね。
受けちゃいけないんだと思うんですよ。でも、そういうで、セリフ喋らない主人公の割には。
さっき言った、その、なんだっけ、アクションがだんだん興奮できるっていうのも、その、これ多分、島監督もね、ツイートで言ったんですけど、バスター・キートンの、なんだっけ、大列車、
そう、バスター・キートンのキートン将軍と昔のやつバスター、キートンの大列車強盗
で、ね、で、まあ、バスター・キートンって言ったら、要はジャッキー・チェンの元ネタの一つですから、
ね、
はい、それで我々は、
素晴らしいアクションがいっぱい、
ね、だから、特にラストのシーンなんか肉弾戦が多くなって、
だんだん増えて、バスター・キートンも2時間アクションを見せるために、最初はゆっくりのアクションから、だんだんと自分の動きを大きくするように、アクション設定を構成してた、
カーチェイスだけって肉弾戦がいって、最後はカーチェイスと肉弾戦
が混ざるとか、あと集団に追っかけられることによって、すごくアクションが広がるようにするっていう構成をする人で、このさっき言った大列車強盗も、最初は列車だけ追っかけてるから、列車の中の兵隊だけだったのが、敵の基地から戻るんで、今度は軍隊から追っかけるようにちゃんと構成、当時大車強盗はすごい批判されたんですよ。
その
行って戻るだけなんで。ところが後で分析できるビデオになってから見ると、時間通り戻る、同じことを繰り返されるんだけど、さっき言ったキートンのアクションを広げるっていう構成がうまくいってて、最初ちっちゃいアクションだったものが帰り道と同じ時になるにはでかくなってもう一回やるから、こっちの喜びがすごくでかくなる、だから2回3回見るつもりで撮ってるのが、当時は1回で見るのが当たり前だったんで、そんな緩いアクションが最初見せられた後、後から来たって長いだけだって批判されまくったんで、急に大傑作にリバイバルされてから変わったっていう映画でもあるので、
観客が追いつかなかったわけですね。
そういうところを撮った人たちのやる、まさにこのそれを再現したんじゃないかっていうぐらい、まあ言うてみると落ちなのか、あれなんちゃか言いづらいところですけど、
まあそんなのね、分かっても何の魅力も損なわない
ですよ、ね、まあ、それぐらいですもん、
これだからね、最後の本当ラストもねあっさりしてるのがいいですよね。そんだけ命がけで戦った2人のフィリオサとマックスが本当、アイコンタクトだけで、
いやー、その前にね名前をね、の問題があって、あそこがね、すごくその時の表情とかいいんですよね、
泣けますね、
名前重要なんです
よ、そう
映画は、そうそう、名前がね結構やっぱ重要ですよ、確かに。
そのシナリオ、じゃあこのシナリオじゃなくて、あの宮崎さんと一緒で絵コンテしかないタイプの作り方をしてるんですけど、もうそうとは思えないぐらい最初と最後はちゃんとくっついてる、見直した後もう一回多分絵コンテでそれを作り直していったんだと思うんですけど、すごいシンプルにしたことがたまたま別の発想もあって、完璧なシナリオになってるという。
なるほど。
設定間違ってますね、さっき言ったように。歴史上の時間軸考えるとちょっと間違ってありますけど、そこなんかどうでもいい、
まあ。まあ作り直したのかなとかいう感じもあるかもしれない
ですけど、ね。ありますから、この辺は置いといても、実はシナリオも素晴らしい。さあ、
次回はどうですか。
まあ、大丈夫、形が曲がってないといい。
はい、いえいえ。じゃあ僕は、まああっさりいきますけど、チャッピーです、ね。
出てきましたか。
はい。
子供ですからね。
そうですね。
あのね。子供のはもう。
あの、里親映画なんですよ。
そうなんだね。だと思いました、ね。
まあ、すごい感動して、2回目は、これはもう、妻にも見せなきゃいかん。去年の12月から5ヶ月の赤ちゃんを、はい、うちで預かって、はい、本当の親子じゃないんですけど、親子のような生活をしています。うん、で妻も子供すごい可愛がっているんですけど、はい、このチャッピーではね、もうあの赤ちゃんとしてねロボットが登場するんですよ、はい、で育ての親がねとんでもないチンピラなんですよ、ね、
本当にダメだ、ギャング3人組
がギャングで役を奪って売るぞみたいな、
名前がですね、さっき忍者、
忍者とヨーラ
みたいな、アメリカですからね、どんな名前なんだ、
アメリカ
アメリカですか、名前が。
そうでね、
客席バラバラじゃ
ない、何が感動するかっつったら、あんなクソみたいなカスのチンピラがでもちゃんと子供を愛した親になって、最後は子供を助けるために命すら捨てるまでに至るんだってことで、もうね、泣けて泣けて、
疑似家族ものとしてはね、本当に
そうですね、
いいベタに本当にいいね、
そうなんですよ、まあ、あまりに感動してきて、この俺は目が濁ってんのかなって、もう一回見に行ったらやっぱもっと感動しちゃったんですよ、
改めて。
ただ自分がそう感動したくて感動しに行ってるだけなんじゃないかと
自分に引き寄せて、
でところがね、妻に見したら、あんな親はとんでもない、チャッピーがかわいそうだとか、
まあ、そうそう、本当にひどいです
ね。まっとうだな。
そんなことしか言えなくて、やっぱ男の映画を見せちゃダメなんだって思ってね。だってね、あのチンピラでも、ちゃんとね、親になってるところが素晴らしいのに、子供があんな環境で育てられるのはもう耐えられないっていうこと、感想なんですよ。い
や、全くもってその意見はわかりますけどね。
まあ、わかるけど、
ロボットだからあんな感じ
なんなんかうちの猫がいきなり関東連合に定まれて
育てられてます
よ、
ね、
そう。
でも去年のファイブ
なんかオレオレ詐欺集団で育てられるみたいな、そういう状況ですよ。
確かに確かに、
特にあの連れてかれて置き去りにされてところとかもうひどすぎるなって気付けられちゃってね、
ヤングの真ん中に置いて
かれてる。だけどまあそういう人もいるけど、俺はねもう全国の里親の皆さん、ぜひこれを見てくださいと思いました。
この内容なのに残酷シーンがカットされて
る、ね。あ、そうなんです
よ。ラストもね。
なくても十分だけど、でもまあそこはそこで見たいですね。
なぜカットしたのかっていうのは残酷なんですけど、すでにね。
十分残酷がいっぱいある。
ですかね、
なぜかそういうことをするんですよね、きっと。
はい。はい、ありがとうございました。
さあ、2時間かかっちゃ
う。あとじゃあちょっとね、補足をさせていただきたいんですけど、ちょっといいですか。充実のパフォーマンス映画っていうので、パフォーマンスの種類をカバーとオリジナルで、どっちが優れてるかっていうこともないとは思うんですけど、カバーはカバーなりに難しいことがあって、表現として、いい悪いはないはずなんですけど、でもやっぱハードルが高いのってオリジナルじゃないかと、まあ、僕は創作者として思うんですよ、みんな知られてないものをいきなり提示して、それで人の心をつかむ、カバーってやっぱ ね、スタンダードだったり、定評があるものだから、入りやすいっていうのがあって、そこでね、始まりの歌、君が生きた証、みそのユニバースは、まあ、赤犬のオリジナル曲、オリジナルの表現にすごく取り組んでて、頭が下がるなっていうこの3本、カバーでも良かったな、ピッチパーフェクト、セッション、唇に歌を、 アンジェラ・アキの手紙、幕が上がる、バードマンも、うん、まあ多分カバーかなと思ってこっちに入れたんですけど、
脚色ですかね、小説も。
そういった充実のパフォーマンス、
まあ、パフォーマンスがめちゃくちゃ良かったですね。
そう、まだ他にもあるかもしれない、見てない、
いやー、いっぱいありますね、もう恐ろしいぐらい、
まあ、ものづくり映画と言ってもいいかもしれないんですけど、
あ、そうですよね、なんか作り上げていくような、ね、
そう、作り上げていく感動とかね、話ですよね、そう、すごいいいんですよね、
だから感動しやすいというのもあります
ね。そうですね、じゃあ、あと、
あと
番外
まあ、寄生獣とか海町ダイアリーとか、あと駆け込み女と駆け出し男とか結構多いですよ。あとポックキャッチャーとか、
あ、隠れた子、今が言わないだろう、はい、ブルーリベンジというこのまた地味な、
あ、あの
地味な
昔の館でやって川崎さんに見ましょうって言ったら断られたやつ、
超地味な復讐映画です。
あれだ、あのアンドリュー・ラウのやつでしたっけ。
違うんですよ、
あれ違ったっけ。
それじゃないですよ、この
違いますでした
アメリカのもう超インディーズ監督が、カメラ自分、脚本自分、主演は違うか、一応主演でもコンビのやつがやった、ダメな兄ちゃんが親父と奥さん、お母さんを殺されたやつに、ギャングに5人しかいないギャングに復讐する話なんです、うん、1人で刑務所が出たからって何も修行もしてないただの兄ちゃんがすごく考えた作戦で復讐をするんですけど、まあただ考えただけなんで、まあ雑な状態が、でも、あ、多分本当に復讐するってこういうぐらい覚悟していって失敗していくんだな、で一個一点突破でやろうとするんで大失敗から始まるんですよ、の割に復讐を続けてる間に復讐に長けてくるって謎の映画で、
それで学習していく、
学習していて復讐に長けていくのかけ方がテクニックじゃなくて覚悟ができていくっていうすごい映画
にな
って、
気持ちの方の
超低予算映画の割にその人間が覚悟したらたった一人が5人のギャングと戦えるんだっていう、そう、自分の話だって、たった一人がギャングと戦うだけの話なんですが、そこで最後ちょっと感動するんです、微妙に隠れた脚本のうまさを感じ
る。シェアハウス・ウィズ・ヴァンパイア、結局なんか評判があんま良くなかったから見に行かなかったんです
よ、ね、まあ、これもモキュメンタリーですよね。
これ
も
モキュメンタリーです。本当にヴァンパイアが現代生きていて5人で暮らしてたらってだけの映画が、200本ぐらいネタを撮ったらしいんです、実際に。それを編集して60本ぐらいでまとめてるっていうネタ映画です。
ああ、そうですね。
なんですけど、その100、200本ぐらいやった中のベタの、ベストネタが出てるので、40本ぐらい確実に飽きません、どんな人でも。恐竜と、あ、吸血鬼とオカメとか好きならばですけどね、もちろん。
はい、じゃあ僕の、他にも大変面白かった映画、橋沼監督がフェイスブックで勧めてたフォーカス、
あー、これは楽しいです、
ね、面白かったですね、トゥモローランド、
これ俺はワーサピでしたけど、
ね、まあ、嫌なところもすごいあるんだけど、やっぱあのね、女の子のロボットがむちゃくちゃ可愛くて、
ね、
あれだけでももうすごい突き抜けるものがありました。
トゥモローランドのシーンだけで OK です。あとはもうクソ映画だと
思う。白氷の殺人、
これも俺7割寝ちゃったな。
そうです、眠くなるんだけどね、映像がすごいかっこいい。
中盤からあの刑事がちゃんと動き出してからいい映画
です。もうでも俺もうとうとしてあんまちゃんと見たとは言えないんだけど、なんか見終わってあ、ちょっともう一回見なきゃいかんかなみたいな。
そうそう、ね、中盤から時間が4年後になるんで、そっからすごくいいことなん
です。そうでしたっけ。
21ジャンプストリート、アメリカのコメディ映画ですごい面白かったんだけど、21の続編だって知らずに見ちゃう。なんかちょいちょいちょい前は高校に行ったってすごい言うけど、何のことか全然わかんない。
高校に21歳で高校に潜入捜査する計画が続編で大学に潜入捜査するって話なの。
いきなり続編を見ちゃった。
続編から存在を知らなかった。すごい笑ったんですよ。面白かった。ピッチマーケットとどっち入れようか迷ったけど、
これはもう後半が最高に面白いです。
すごい面白い。もうアクション映画としても面白いですし、
続編でこれをやっちゃっていいのかぐらい面白い。
海にかかる霧、韓国映画で、船の中ですごい大変な事件が起こる。最初ね、見たときすごいね、うわ、もうなんか嫌なもの見たなーって思って、もう嫌いだなんだ、くらいだったんだけど、なんか日が経つにつけて、やっぱあれはすごい傑作だったんだって、もうすごい覚悟がすごい。表現の覚悟がすごい。
すごいです、これも。君と、ね、生きた証に近いぐらい今日、これも実話なんですよ。実際に起きた事件を元にしてるんで。
すごいですね。
すごい面白かった。
後半はね、フィクションですけど。
うん、まあ、ドン引きしますけどね。
ドン引きします
ね。あとね、アベンジャーズ、
中盤のドン、
アベンジャーズ、エイジ・オブ・ウルトロン、すごく面白かったです。
あ、よかったです。
しいです。新潟版でこの前あの、南君と撮ったので、もうちょっとしたら編集してアップします。
これもシナリオが
よろしくお願いします。面白かった。いやこれね、あのヒーロー映画として踏み込んでいけないところを2カ所触れてるところがあって、そういうところもね、うわいいのかなみたいな、タブーに触れてる感じ
が、
ね、
そしてよかった。オークアイが主人公です。
そうそうそうそう、
地味っちゃ地味ですね。
一番地味な主人公、
そこがいい。
超大作で超期待されてる作品の主人公が一番地味なやつ、
チャレンジして、映画だとアイアンマンが主人公っぽいですけどね、
もちろんそうですよ、それは映画みたいな、それは主人公、
でも要は作品していく、
まあ、あえて言えば層が見せ場少なかったかなぐらい
だったんですね。なるほど、
本当に、
はい、というわけでこれらもおすすめです。